こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。461個の弁当は親父と息子の男の約束は、ミュージシャンである渡辺俊美が高校に通う一人息子のために3年間作り続けた弁当を軸に綴るエッセイである。離婚後不死で暮らす著者は、息子が3年間休まず学校に通うと決めたことを受け、毎日弁当を作ると約束する二日酔いの朝や仕事で早く出る日も含め、その数は461個に達した。本書はレシピ集としても読めるが、中心にあるのは料理の技巧そのものではない。弁当箱という限られた器を通じ、離れて過ごす昼の時間にも親子が反応を交わし、生活の責任、成長の変化、互いを見守る距離を確かめる記録である。彩り、旬、保存、仕込みといった実用的な工夫と父子の率直なやり取りが並行して描かれる点に、この本の特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3年間毎日作るという相互の約束が弁当を継続の装置に変える。本書の出発点は、父親が一方的に世話を焼く構図ではなく、父子がそれぞれ引き受ける約束にある。息子は高校生活を最後まで通い切る意思を示し、父は昼食を担う。そのため461個という数は単なる料理回数の記録ではなく、投稿日を積み重ねた時間の可視化でもある。毎朝の弁当作りには献立を考え、食材を用意し、早起きして詰めるという反復が必要になる。著者はこの反復を美談として無理に飾るより、二日酔いや早出など生活上の負荷を含む現実として提示する。だからこそ、続けることの価値が精神論ではなく、具体的な段取りと責任の問題として伝わる。息子側も食べ終えた弁当箱を持ち帰り、おかずへの感想を返す。弁当は完成品を渡して終わる家事ではなく、翌日の工夫につながる往復の媒体となる。大きな会話を毎回しなくても、毎日守られる小さな取り決めが、親子の信頼を支えるという点が本書の重要な核である。次に、空になった弁当箱と率直な感想が作る。昼食を介した父子の対話、弁当は作る人と食べる人が同じ場にいない料理である。本書では、この時間差と距離がむしろ父子のコミュニケーションを際立たせる。父親は朝息子の体調を好み、学校生活の変化を想像して詰める。息子は昼に蓋を開け、食べた後に美味しかった、あるいは食べにくさや匂いへの不満を返す。こうした感想は献立の評価に見えるが、相手の働きかけを受け取り、自分の希望を伝える実践でもある。著者が外食先や地方での仕事で惣菜や味のヒントを探す姿からも、弁当が固定的な親の味ではなく、息子の反応によって更新されるものだとわかる。食べ残しの有無や空の弁当箱も、言葉にしにくい満足や体調の情報を示す。思春期の子供を前に、親が過度に踏み込まず、しかし関心を手放さないための手段として弁当が機能しているのである。料理を媒介にすることで、直接問い詰めることなく互いの存在を確かめる。この控えめな対話の形が本書を支えている。さらに、彩り、旬、味の組み立てを食べやすさと日々の学びへ結びつける弁当術、本書には弁当を継続して作るための実践的な視点も多い。著者は彩りの三原色、旬の食材、味の三原則といった考え方を挙げ、蓋を開けた瞬間の見た目を重視する。これは写真映えだけを目的にした装飾ではない。色の偏りを意識すれば、野菜や副菜を加える発想が生まれ、単調な詰め方を避けやすくなる。季節の食材を取り入れることは、毎日の献立に変化をつけると同時に、食卓を通じて季節感を伝える方法にもなる。また、甘み、塩味、酸味などのバランスを考えることは、冷めて食べる弁当で満足感を得るために重要である。もっとも著者の方法は、完全無欠の栄養管理や高度な料理技術を要求するものではない弁当箱の選択、仕込みと保存、手持ちの調味料や道具の使い方など、毎朝の負担を現実的に減らす工夫に重心がある。見栄え、味、作業性を切り離さずに考える点に、初心者にも応用可能な弁当作りの知恵がある。そして失敗、好みの変化、ダイエットへの対応から見える完成を目指さない価値観。461回の弁当作りを同じ水準で完璧に続けることは現実的ではない。本書が有用なのは、父親が弁当作りに慣れていく過程や、息子の好みが一様ではないことを含めて資している点にある。初期の試行錯誤、食材に対する息子の率直な反応、成長に伴うダイエットへの配慮などは、料理が決まった正解を再現する作業ではないことを示す。作る側は栄養や彩りを考えるが、食べる側にとっては匂い、量、食べやすさ、周囲の環境も重要になる。そこで必要なのは、親の理想を押し通すことではなく、反応を受けて次の弁当を調整する姿勢である。まずは力を入れすぎないという趣旨の助言も、手を抜くことの勧めではない。長期に続けるには、仕込み、保存、定番おかず、道具の選択を通じて無理なく回る仕組みを作る必要があるという意味である。 家事を愛情の証明競争にせず、失敗や変更を前提とした共同の生活技術として捉える視点が本書にはある。最後に、見守る子育てを手作りの昼食という具体的な責任で表現する本書の父親像は、子供の行動を細かく管理する存在として描かれるのではない。高校生の息子には学校、友人関係、恋愛、寝台や食事への関心など親だけでは把握しきれない領域が広がっている。著者は弁当を作ることで生活の土台を支えながらも息子の人生を代わりに決めようとはしない。例えば、息子のダイエットへの対応は成長期の子供の変化を料理の側面から受け止める試みとして読める。手紙弁当のような工夫も長い説教の代替ではなく、必要な思いを小さく託す手段である。ここで弁当は親の献身を誇示する小道具ではない。相手が自分で学校生活を送り、自分で昼食を食べることを前提にした支援である。父親は毎朝食べる相手を想像して準備するが、昼の時間を支配することはできない。この距離感が思春期の親子関係における見守りの具体像を与える。日常の責任を果たしながら自立の余地を残すことこそ本書が伝える子育ての範囲である。結論として、本書はこれから弁当作りを始める親、日々の献立が単調になったと感じる人、あるいは思春期の子供との関係を考えたい読者に向く、彩り、旬、味の組み立て、仕込みと保存など、すぐに献立へ移せる視点がある一方、料理の上達だけを目的とする本ではない。大切なのは、手の込んだ一食を一度だけ作ることより、生活の事情に合わせながら続け、食べる相手の反応で少しずつ変えていくことだと理解できる。レシピ中心の弁当本と比べると、分量や手順の網羅性よりも弁当が家庭内で果たす関係的な役割に重点がある。子育て論としても抽象的な理念を語るのではなく、朝の準備、弁当箱、食べ終えた後の感想という具体物から親子の距離を描く。父子の約束に基づく実話の記録であるため、継続に伴う疲れや失敗も切り離されない。料理を通して誰かを支えるとはどういうことかを過剰な理想化なしに考えさせる点で、同種のエッセイや料理本の中でも独自性を持つ一冊である。ご支援いただける場合は、渡辺俊美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。